こうして私たちが神様から与えられたこの素晴らしい建物が本当にこの21世紀の世界の希望を輝かすところとなり得るようにこの礼拝を通してまた祈りを合わせたいと思います。で、特に今日の主日の主題がすべての民の救い主という主題です。そして先ほど購読しました詩編はまさにすべての民があなたに感謝を捧げますように、すべての民がという言葉が何度出たでありましょうか。このすべての民がというのは地球上のすべての人ということでありますが、本来の聖書の主張は神はすべての民の神であるということでありました。創世記のあのノアの箱舟の物語があるわけですが、私たちは地球と人間の癒しの箱舟となろうというスローガンを掲げて進もうとしているわけです。ですから箱舟というのは従来のキリスト教ではどちらかというと悪から救われるためのものというような受け止め方が大変強かったのですが、よく聖書を学んでみるともともとの創世記が言わんとしていることはそういうところではなくて、まず命を一つがいずつ入れなさい、動物を入れなさいということはこれからの自然の命を育む責任をしっかり持てということが教会に与えられた使命であろうというふうに思うのです。そしてあのノアの箱舟の物語の後にノアの系図が出るわけですが、ノアに三人の息子がありました。セム、ハム、ヤフェトっていう。この三人は当時の全世界、全世界ってその頃は、つまり今から2500年もしくは3000年前に考えられたことですが、地中海の周辺が全世界というふうに思ったんですね。それでそのノアの三人の息子のセム、ハム、ヤフェトっていうのは、全部その周辺の何て言いますか、人種といいますか、セム系、ハム系、ヤフェト系ですから、全ての人を網羅していた。創世記のあの考え方の中には、人類一つ、一人の親から生まれた一つなんだということがしっかりと秘められているのですけれども、どうもその部分も強調されてこなかったような気がしています。ですから創世記の一番最初から神様は全ての民を視野に置いておられて、そしてその全ての民を救うといいますかが、本当に互いに愛し合うために箱舟をお選びになったんだと。それが神の民で、旧約のイスラエルということですが、そのイスラエルが大変神との契約ということにウエイトを置きすぎてしまって、結果的には排他的になった、つまり契約を守らないものを排除するというふうになったことによって、イエス・キリストが現れて、そして本来の旧約の趣旨を生かそうとされた。ところがもうその当時の神の民という意識を持っていた人たちは、本来の聖書の方向からとはガラッと違っていましたから、イエス・キリストを秩序を乱す最大の罪人として十字架に処刑してしまうっていう結果を生み出してしまいました。今日のテキストはマタイによる福音書の2章1節から12節なのですけれども、ここは有名な三人の博士が黄金乳香を持つ役を捧げたという物語です。まあ、つい私も無意識に三人のというふうに言ってしまったんですが、聖書には人数は書いていないのですね。三人とは限らない。ただ捧げた宝物が 黄金、乳香、もつ薬の3種類だから3人なんだろうと。で、だんだんその伝えられているうちに、その3人にも名前がしっかり付けられて伝わってきたんですね。だからいつの間にか、あのラクダに乗った3人の博士っていうイメージが固定してしまいましたが、まあ、本来の聖書の中にはその人数は書いてないんですね。で、ここでのとても大事な意味は、これは特にこの物語はマタイによる福音書にしかないんですね。降誕物語そのものがマタイによる福音書とルカによる福音書しかないわけですが、このマタイによる福音書にこのいわゆる三人の博士の物語があるということは、マタイによる福音書の特性を非常に色濃く示しているんですね。マタイによる福音書の結論といいますのは、まあどんな本でもそうですが、一番最後を見るんですね。そうすると一番最後はどうなっているかっていいますと、28章の16節以下が最後のところですが、復活のイエスが11人の弟子たちに言われる。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これがいわば結びです。ですからマタイによる福音書はこのことを一番言いたかった。イエスはすべての民の救い主というね、これがわざわざ非常に強調されたというのは、やっぱりその当時のユダヤ教が一応建前は持っているけれども、自分たちのように神との契約を守っていない者は神から裁きを受けるっていう、そういう考え方ですから、大変差別的な発想をしていたんですね。そしていつの間にか権力的になって、権力のある者が自分たちを守るということを重点にして、その秩序を乱す者は罪人というふうな見方をするようになった。これは気をつけないと、2000年の歴史を持ったキリスト教にもそういう傾向がある。こういう教えに違う者は異端であるとか、排除しなきゃいけないというふうになってきた。これはイエスの時代のユダヤ教の姿ですね。これをとても気をつけないといけない。なぜならば、純粋さを求めるということの意識が強くなりすぎて、我こそ神の御心にかなう。それは、そうじゃない人々を自然に排除することになっているということに、私たちはいつも思いを持っていないといけない。イエスはそのことをちっとも望んでおられなかったんだと。ということは、神はそのことをお考えになってない。だけど、勝手に人間の方で、こうでなければ、神は受け止められないぞというふうに決めてしまって、そして、そういう約束の中で一つの集団を作っていこうと。そして、いつの間にかそれが権力を持つようになるという危険性を含んでたんですね。ですから、まあ、そのことについては今日は主題ではありませんから、私たちも気をつけないと。特に、まあ、今日のテキストの中でもですね、五節の最後で預言者がこう書いていますと。この六節以下の引用は、二箇所、旧約の二箇所の五章一節からなんですけれども、だけど、マタイが自由にこれを解釈し直して、言葉も、特に、ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではないというふうに、2箇所の方ではそうじゃないんです。一番小さいものだって書いてあるんですけれども、そうではないと。それはなぜならば、救い主、メシアを生み出すところだからというのがマタイの一番言いたいところですね。ユダヤ教の預言者たちも、ベツレヘムっていうのは、ダビデ家の出身地です。 だからダビデの血筋にメシアが生まれるのだということはユダヤ教の人たちも信じていたんですね。だからそういうふうに言っておりながら、現実に生まれた神の子を彼らは知らなかったんだっていうことを言おうとしてマタイの主張はですね、そういう皮肉があるぞと。これは先ほども言いましたように、現実のキリスト教会も気をつけないとそういう恐れがある。自分たちこそ神の民なんだという意識持ってるのはいいけれども、生き方見てると当時のユダヤ教の人たちと同じように差別的に生きてないか、排除してこういうのはダメなんだとか、そしてこうでなければとかっていうふうな決め方をしていないか、これはとても危ない傾向ですね。だから一言として、当時のユダヤ教の人は知らなかったんだって一言で読むんではなくて、我々だって気をつけないとイエス様に知らないって言われる可能性があるぞということを心をしなければいけないと思うんですね。そして東方からの博士たち、これはどうもペルシャ、今の、イランの方の人たちの占星術の博士っていうんですが、ある、訳によると今度は占い師という風に訳されているのもあります。なぜならば天文学を専門に研究していたそういう占星術の人たちっていうのは占い師も兼ねて、これ今日もありますね、そういう。ですからところが今日でもそういう評価が似てると思うんですが、非常に知識があるのと同時に占い師そのものっていうのは少し軽蔑の対象になる。この日本でも盛んですね。それで朝のテレビなんかでも必ず今日の運勢とかっていうのは出て、何座の人は今日は何色がいいとか、やっぱりそういうものに頼ろうとする人間がある一方で、そういうものに頼ろうとするのはおかしいぞという動きだってあるわけですね。だからある種の差別を受けてた。ですから主流には絶対なれなかった人たちなんですけれども、しかも東の方っていうのは異邦人です。だからその東の方から最も知識のある者たちがわざわざベツレヘムまでやってきて神の子を拝んだということを、マタイはこの世界の果ての方の人だってこうして救い主の誕生を喜んでいるんだよっていうことを言って、そしてこの救い主は全ての民の救い主なんだということを主張しているっていうのが今日のテキストなんだと思いますね。で、そこで、特にどなたも今年いただいた年賀状のを見ますと、もう本当に皆さんひしひしとそのことを思っていらっしゃるのがよくわかります。平和のためにっていうのがどれだけ多かったかっていうことですね。ですから私たちもそのことをしっかりと意識しなければならないと思うのですが、ちょうど10年前にですね、世界キリスト教協議会 WCC って言いますけれども、でまとめられたプレアサークルっていう祈りの輪、これは循環っていう意味ですね。それでそれを日本語に翻訳して世界を結ぶ祈りというので、全世界の全ての国のことについて祈りが記されて、これが上下2冊になってるんですね。その執筆者の中には私たちの教会におられた中島正明先生もおられるんです。執筆者といいますか翻訳されたんですけれども、それでは私はもう一度改めて今の問題と、そして世界をという時にその本を見ましたら、今の問題のアフガニスタン、パキスタンっていうのが第48週目の祈りのところとなっているんですね。で、今から10年前です。だから少し状態が違うんですが、でも私はこの本を改めて、あ、いいなと思ったのは、一口でその国の状態っていうのがすぐ分かるっていうふうにダイジェストされているのがいいなと思ったんですね。例えばアフガニスタン、 人口1820万、言語、プシュとダリ、その他多数の民族語、ヨーロッパ語、生態、マルクス主義、共和制、宗教、ほとんどがイスラム教、ヒンズー教 0.6%、キリスト教ごく少数。これがアフガニスタンですね。そしてその紹介が、高地山岳地帯にあるこの国は全体の 6% しか耕作可能でなく、残る土地は山地か砂漠である。活発な民族はほとんどが農民か牧人で、牧畜ですね。ある人たちは完全に遊牧民である。カイロ、海の交通が開かれるまではこの地域はアジア交易の中心であった。5世紀以来14世紀までキリスト教の歴史が記録に残されているが、そこで耐えている。アジア交易の中心であったのは、いわゆるシルクロード。で、私たちがよく中華料理店の名前で見るバーミヤンというのはアフガニスタンの真ん中にあるわけですね。そのシルクロード。ここでやがて民族統治がなされて、君主制が強化された。しかし1973年不安が高まり、その結果ソ連軍の侵入を招いたと。で、ついにソ連軍は追い出すんですけれども、その結果しかし難民が多数に出てる。この時代から難民がいたと。そのアフガニスタンのための祈りというのはこういうふうに書かれています。アフガニスタンの人たちが祈っている祈り、クリスチャンですね。アフガニスタンの国土と人々のために祈ります。戦争の恐ろしさと苦難を経験しているすべての人、また難民すべてのために祈ります。正義による永続する平和に向けて努力しているすべての人のために祈ります。今そういう各部族が一緒になってね、新しい政治を進めようとしています。ですからまさにこれが今の問題です。ああ、創造主なる神よ、私たちはこの荒れた国土が極めて創意工夫と粘りに富んだ国民、親切さと多様性にも富んだ国民を生み出したことを喜んでいます。ですから私たちはまた彼らがあなたの新しい創造の技に加わることを願っているのですというわけですね。そして同じように大変危機をはらんでいるパレスチナのことについて、いわゆるパレスチナっていうのはイスラエルの占領地区、昔はですね、それ10年前ですから、まだパレスチナのあの自治が認められていなかった時代です。人口430万、占領地区は140万、言語ヘブライ語、その他世界各国語、占領地区はアラビア語、宗教ユダヤ教 85%、 イスラム教 12%、 キリスト教 3%。 しかし占領地区はイスラム教 90%、 ユダヤ教 5%、 キリスト教 5%。 そういうふうになっていると。で、この統計から見ても複雑な現状が予測できよう。しかし必要なのは、この国土をめぐってイスラエルとパレスチナの人々が熱い思いと苦悩を抱えているのを理解することである。19世紀以来シオニスト運動、シオニストっていうのはエルサレムのある丘をシオン、そしてそこに神殿を、だからそこが世界の中心になるんだっていう、そういうことを信じて、そのためには手段を選ばない、テロも何でもやろうという、そういう運動というのがシオニストですね。ユダヤ民族国家の建立に向けて起こり、多くのユダヤ人たちがパレスチナに帰還した。加えてヨーロッパにおけるホロコーストが、ご存知の屋根の上のバイオリン式みたいな、だから世界各地でそういうことが起こった。ついに1948年イスラエル国家を出現させることになった。これは国連がある意味強引で作ったということですね。国家誕生当初は理想主義が顕著で、ライフスタイルも器物方式、みんなの共同生活で農地をね、開拓していくっていう、それが大きな貢献をしたのであった。しかし今日では近隣地区への侵略、ヨルダン西岸のユダヤ人定住や占領下の軍政によるアラブ人の非人道的扱いなどに関して疑義を持つ者が多い。これできるだけ公平にっていうので控えめに 表現しています。1948年まず人口の過半数を占めていたパレスチナ系アラブ人75万人が追放あるいは難民となった。つまり強引な建国によってですね、それまで住んでいたところを追い出されて、いきなり、それがもうすでにその時に75万人だから、もうその時以来パレスチナ人は非常に、イスラエル人と、そしてそれを応援しているアメリカ、イギリスを恨むようになるんです。そして1967年、イスラエルによる東エルサレム、西岸およびガザの併合はさらに多くの難民を生み出した。現在250万人のパレスチナ人が中東全域に散在し、多くは難民キャンプで生活することを強いられており、イスラエル占領地区とイスラエル本土に住む者の数を上回っている。彼らはユダヤ人の帰還によって引き起こされた全世界共同体の犠牲者である。ここにはっきり、イスラエル人の帰還によって引き起こされた犠牲者なんだ。で、それが誰が起こしたのかっていうことを踏まえないで、テロはいけないっていう、それでテロを撲滅するっていうことだけにおいて、決して問題の解決は起こらないということを私たちはしっかり受け止めない。そしてそこで、私はこの問題の解決に一番簡単なことは、アメリカやイギリスが、このアラブの人たちにごめんなさいねって言ったらもう全部終わると思うんですが、彼らのプライドは決してそれを許さないでしょうね。とんでもないと。その子に気づくぐらいならば、こういう問題は起こってないんです。だから気づかずに自分たちは正しいと信じ込んでいる。それを支えている思想の背景にキリスト教があるということも、私たちは無視してはいけないと思うんです。自分たちは正しい信仰を持って、だから彼らの方が悪いんだという、パレスチナの人々のためにの祈りが、こういうふうな言葉が出てます。私たちは祈ります。家族や土地を失った人の苦しみ、痛みを、神が癒されるように、また苦い傷が癒しと愛へと変えられますようにと、ユダヤ人であれ、アラブ人であれ、すべて理解と和解と平和を求めて一致する勇気を持つ人々のために祈ります。パレスチナのキリスト者は他の大多数の人よりたやすくイエスの生き方に近い生き方を再現できるのですが、その彼らが今日最も耐え難いと感じているのは、イエスの経験された拒絶、住む家のないこと、異国民に支配される土地に生きることであり、彼らのために祈ります。イスラエルに住むすべてのユダヤ人のためにも祈ります。完成と善意が彼らの国家的諸問題に行き渡りますように。またその散らされた人々のためにも祈ります。唯一の神を信じ、彼らの祖先の土地に献身するイスラム教徒とドルーズ人のためにも、すべての国の人々のために、あなたの光がその上に注がれ、彼らの中に正義と相互の忍耐が、また愛と平和の精神が確立されますように。王主よ、あなたに向かって私たちは大声で呼ばわります。主よ、聞いてください。そして憐れんでください。10年前ですけれども、彼らの悲痛な、しかし切実な祈りとうめきが聞こえる思いです。今なおとても強い、そのことを忘れてはならないと思うのですね。ですから私たちはまずそのための祈りにおいてつながっていきたい。そしてそこから出発してできることを私たちがそれぞれのところで果たしていける。本当にそういう意味で2002年は全ての民のために平和を求め祈る一年でありたいと心から願っています。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、あなたがどんなに御心を痛めておられるかを私たちも今痛切に思わされています。どうぞ人々が熱狂的な思い上がり、熱心さから解放されて冷静になり、誰が本当の意味で痛みを負い苦しむのかにしっかり目を向けることができますように。 そして何がこの悲劇の原因なのかをしっかりと見定めていくことができますように。テロ撲滅というスローガンは素晴らしいのですが、それを生み出した背景は最もイエス・キリストが憎まれた背景ではないかと私たちは思います。どうぞキリストの枝としてつながる私たちが、今も共におられるイエス・キリストと共に、最も弱い立場の人と共に立って発言し、また支え祈っていくことができるものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。